おはようございます。
よくいらっしゃいました。
教会の暦では、今レントというですね、キリストの、受難と復活をに対して備えていく、受難節とも申しますけれども、そういう時節に入っております。で、先週からですね、今年は詩篇を取り上げてお話ししておりますけれども、イエス・キリストが引用された用いられた詩篇を取り上げてお話をしております。で、先週は家を建てる者の退けた石、それが罪の親石になったというですね、言葉を取り上げてお話をいたしました。で、今日はですね、聖書の中に出てくる人物としては多分一番興味深いでしょうか。このイエス・キリストを裏切ったイスカリオテ・ユダについて取り上げて、またその彼の裏切りの中でイエス・キリストが引用された詩篇の言葉を見ていこうかなと思います。で、ユダという人物ですけれども、イスカリオテというのはおそらく彼の出身地のことではないかと言われています。ユダという人は当時イスラエルにたくさんおりまして、イエス・キリストの弟子の中にもおりましたので、区別するためにですね、誰々の息子のユダとか、どこどこ出身のユダとかっていうような、当時名字というものがないので、そういうふうな言い方をしていたようであります。で、彼は正真正銘のキリストの弟子ですね、十二弟子の一人です。で、イエス・キリストに従っていった、イエス・キリストを先生として仰いで弟子になりたかった人は当時相当たくさんいたと思われます。その中でもイエス様は厳選してですね、12人を選ばれたわけです。その厳選したというのは決してその能力が高かったとかいうようなことではなくて、むしろもう普通の人たちだった。でもとても素直で、そして将来ですね、このキリストの福音を伝えていくのにふさわしいであろうという人たちを選ばれたわけですが、ユダもその中の一人でありました。そしてヨハネの福音書を見ると、彼はこのイエス様一行の財布を預かっていた人物なんですね。ヨハネの12章の6節に、彼は盗人であって金入れを預かっていながらその中身をごまかしていたと書いてあります。で、おそらくこの財布を預かっていながら中身をごまかしていたっていうのは後日談で、これヨハネの福音書ですけれども、後からそれが判明したんじゃないかと思うんですね。いつもごまかしていたらずっとその弟子をとっくにクビになってるでしょうから、12人の弟子の中ではペトロとヤコブとヨハネですね、この3人は何かあるごとにイエス様のそばに呼ばれておりますけれども、そのあと第4番目ぐらいにですね、おそらくこのユダという人は位置づいていたんじゃないかと言われています。非常に信頼されていたからこそ財布を任せられていたわけですね。で、彼についてのエピソードはそんなに残っておりませんけれども、イエス様が十字架にかけられる直前ですね、かつて娼婦であった女性が自分が一生懸命稼いで貯めたお金で買った、いわゆるナルドの香油という高価な香油を、その壺を壊してですね、イエス様にかけたっていうお話がありますね。ナルドの香油の話ですけれども、あの時にユダがこう言ったって残ってるんですね。なぜこの香油を300デナリオンで売って貧しい人々に施さなかったのかと、これユダが言ったって言ってるんですね。で、確かにこの彼の発言はもっともちゃもっともですよね。もったいないですよね。普段からイエス様はその貧しい人に施しなさいというふうに教えていらっしゃるわけだから、いやいや私にかけるならこれ売って施そうじゃないかって言われてもおかしくない状況でしたが、でもイエス様は彼女の行為を喜んで受け取られたんですね。で、彼女のやったことはもう世界中で知られるようになるとさえ言われた。でもユダはここでいやそんなもったいないことをしてって言っているんですね。でもこれは 決して彼がその心からこの300デナリオンを施そうという気持ちで言ったんではないでしょう多分、まあ財布の金をごまかしていたわけですから、これ300デナリオンで売ってたら100デナリオンぐらいくすねても大丈夫だって、まあ、もしかしたら思ったのかもしれませんね。でちょっと話はもうその次ですけれども、その彼がですね、ご存知のように、イエス様を売るわけですね。でこれがマタイの福音書26章ですけれども、その時12人の一人でイスカリオテのユダという者が祭司長たちのところへ行き、あの男をあなたたちに引き渡せばいくらくれますかと言った。そこで彼らは銀貨30枚を支払うことにした。その時からユダはイエスを引き渡そうと良い機会を狙っていた。先ほどのナルドのこういう事件からそんなに離れてません。多分数日ぐらいしか経ってないんですけれども、彼は自分の死であるイエス様を、なんとか捕まえて亡き者にしようと狙っていた祭司長や律法学者たちに売り渡す、その手引きをするからいくらくれるかって言って交渉に行ってるわけですね。で銀貨30枚っていうのは旧約聖書にはこの、もし家畜が奴隷を殺した場合銀貨30枚を賠償金として払えと書いてあるんです。でそういうところからこれはいわゆる奴隷の値段じゃないかと言われているんですね。まあ、シテジフト期は福音書の時代からもっとずっと昔のことですから、まあ貨幣価値はだいぶ違うかもしれませんが、まあ、でも一般的に銀貨30枚というのはまあ奴隷の価値って言われてるんですね。だからものすごく安いわけです。でもそれでもユダは銀貨30枚もらえるんだなと言ってですね、長いこと仕えてきた、そして、自分も死として仰いだ方を売り渡したわけですね。売り渡す約束したわけです。でその後ですね、その後実際にイエス様を売るわけですが、その直前にいわゆる最後の晩餐の席上で、イエス様が私を裏切る者がいると言ってこのユダを名指しされるわけです。そこを読みたいと思いますけれども、また26章の17節ですが、除光祭の第1日に弟子たちがイエスのところに来て、どこに水越しの食事をなさる用意をいたしましょうかと言った。イエスは言われた。都のある人のところへ行ってこう言いなさい。先生が私の時が近づいた、お宅で弟子たちと一緒に水越しの食事をすると言っています。弟子たちはイエスに命じられた通りにして水越しの食事を準備した。夕方になるとイエスは12人と一緒に食事の席に着いた。一同が食事をしている時イエスは言われた。ここからですね、はっきり言っておくが、あなた方のうちの一人が私を裏切ろうとしている。弟子たちは非常に心を痛めて、主よ、まさか私のことではと変わる変わる言い始めた。イエスはお答えになった。私と一緒に手で鉢に食べ物を浸した者が私を裏切る。人の子は聖書に書いてある通りに去っていく。だが人の子を裏切る者は不幸だ。生まれなかった方がその者のためによかった。イエスを裏切ろうとしていたユダが口を挟んで、先生、まさか私のことではと言うと、イエスは言われた。それはあなたの言ったことだ。これが最後の晩餐のイエス様とユダとの会話でありますけれども、イエス様はすでにユダがご自分を裏切るということを何らかの方法で知っておられました。そしてそのことをこのあえて最後の食事の時に暴露されるわけですね。であなた方のうち一人が私を裏切ろうとしていると、いきなりユダお前が私を裏切ろうとしていると言ったわけではありません。あなた方のうちの誰か私を裏切ろうとしていると。弟子たちはみんな、心穏やかじゃないですよね。もちろんイエス様を裏切ろうという思いを持ってたのはユダしかいないわけですけれども、それでもやがて私はイエス様を裏切ることになってしまうんじゃないかっていうようなことが言われたわけだから、困惑をして、主よ、まさか私のことではっていう、まあ、変わる変わる言ったというんですね。そこでイエス様がこの言われたのが、詩編の言葉です。 私と一緒に手で鉢に食べ物を浸した者が私を裏切ると。でここは括弧に入っておりませんし、実はこの後もともとの詩編の言葉を読みますと 100% 一致しているわけではないんですけれども、ここにそう言われた後ですね、私を裏切るという、人の子は聖書に書いてある通りに去っていくと言われているんです。ではこの私と一緒に手で鉢に食べ物を浸した者が私を裏切るという言葉が、いかにもこの聖書に書いてあること、そしてその通りに自分の身に起こるんだよって言われていることからも、これは詩編の言葉の引用だろうと思われるわけです。だからイエス様はここでこの詩編の言葉を引用して、自分の仲間、自分の親しい信頼している者が私を裏切ることになっているんだというふうに言われているわけですけれども、じゃあその引用された41編の言葉はどういう文脈の中で語られた言葉なのかということを見ていきたいと思います。その前にちょっと説明が飛んでますけれども、イエス様がこの私と一緒に手で鉢を食べ物を浸したものが私を裏切ると言われて、で、その後ですね、人の子を裏切る者は不幸だ、生まれなかった方がそのもののために良かったと言われてるんですね。これ皆さんどう思われますか、この言葉。もし私だったら、この弟子のくせに私を裏切りやがってと、ね、よくもお前やってくれたなって言ってですね、2、3発ぶん殴って出ていけと、ね、叩き出したいとこですよ。でもイエス様は、いや、人の子を裏切る者は不幸だと言われたんです、ね、不幸だと、罪深いとも言ってない、不幸だと、かわいそうだと言われた、生まれなかった方がよかったなと、生まれてきたがために、そんな役回りを引き受けたと。別にそれは神様が引き受けさせたわけではないですけれども、永遠に裏切り者の、ね、汚名を着せられることになってしまうユダを、まるで憐れんでいらっしゃるような言葉だと思いますね。でもユダがそこでしらを切るわけですよ、ね、そこでね、彼がイエス様すいません、私ですと、ね、銀貨30枚に目がくらんであなたを売ってしまいましたみたいなことを言えばいいんですけども、このところ先生まさか私ではありませんよね、もう本当ならもう煮えくり返るとこです、イエス様の気持ちからするとね。よくお前言ったら、どの口が言ったんだその口、ね、よくそんなこと平気で言えるなと。でもイエス様はそれをお聞きになってね、それはあなたの言ったことだって言われて、それはあなたの言ったことだっていう訳はあんまりいい訳じゃないです。それはあなたの言ったことだっていうのは、なんかあなたの言ったことで私には関係ないみたいな感じとおりますけれども、本来の意味はそれはあなたであると、あなたの言った通りであるっていう意味ですね。英語では It is you ですね、私じゃないでしょうねって言ってイエス様、いやいや、それはあなただよと、あなたの言った通りだよと、そうはっきり言われたんですね。ヨハネによる福音書にも同じ記述があるんですけれども、そこではユダがパン切れを受け取るとサタンが彼の中に入った、そこでイエスはしようとしていることを今すぐしなさいと彼に言われたと書いてあります。このお話の元はイエス様の一番近くにいた弟子のヨハネでしょうから、こちらの方が詳しいですね。イエス様がこの当時の食事、これは吸い越しの食事ですから、種入れのパンですね、クラッカーのようなものですけれども、それを酢につけたり何か油につけたりして食べるわけですが、それをこうつけてユダに食べなさいと言ってですね、渡されているわけです。多少こう調理というか食べなさいよと、だから本当にこれは親しい間柄でなければ起こらないことですよね。でもユダはそれを受け取ると、イエス様がしようとしていることを今すぐしなさいと言われて、この後彼は出ていくんですね。で、ご存知のように、この後イエス様一行がゲッセマネの園で祈っている時に、 ユダに手引きされて、祭司長や律法学者たちがイエス・キリストを捕らえに来る。さらに彼はここで、闇ですから、誰がイエス・キリストかっていうことが、イエス様かっていうことを分かるためにイエス・キリストに接吻するんですね。最も親しい、情愛を表す行為をもって自分の死を裏切ってしまう。わずか銀30枚で、なんという愚かというか浅はかというかね、男ですよね。で、そのさっきちょっと話が前後して分かりにくくなってますけれども、イエス様がおっしゃった私と一緒に手で蜂を食べる、手で蜂に食べ物を浸したものが私を裏切るというこの言葉の元はですね、詩篇の41篇に出てくるんです。詩篇の41篇というのはダビデが作った歌とされています。ダビデの詩と書いてあるんですけれども、前編を読むと長いので、その前後この言葉が含まれているところを読みますけれども、敵は私を苦しめようとして言います。早く死んでその名も消え失せるがよい。見舞いに来れば虚しいことを言いますが、心に悪意を満たし外に出ればそれを口にします。私を憎む者は皆集まってささやき、私に災いを図っています。呪いに取りつかれて床についた、二度と起き上がれまい。私の信頼していた仲間、私のパンを食べる者が威張って私を足下にします。主よ、どうか私を憐れみ、再び私を起き上がらせてください。そうしてくだされば彼らを見返すことができます。まあ、これ一部ですけれども、ここに出てくるんですね。少し言葉遣いは違いますけれども、まあ、明らかにイエス様はここを引用されているわけです。で、この詩編はどんな時に歌った歌か大体皆さんお分かりになりますよね。お見舞いに誰か来てるとか、床についているとかですね、書いてあるわけだから、これはおそらくダビデが、病気で苦しんで病床にいるわけですね。だから相当高齢になった時じゃないかと思いますけれども、かつての大王ダビデも、衰えて病気で苦しんで、なかなかもう自分の体も思うようにいかなくなってる。そこへ、みんな見舞いに来るわけですよ。だけれども表面上はおべっかを言ってるわけですよ。見舞いに来れば虚しいことを言ってる。あ、ダビデ王様いかがですか、早くお元気になられますようにお祈りしておりますみたいなこと言ってですね、で外では集まってささやいてる、私に災いを図っている、呪いに取りつかれて床についたんだあいつはみたいな、ね、散々昔人殺してるし悪いことやってるからって、二度と起き上がれんだろうみたいなことを言ってる。結構面白いですよ、詩編って。こういうセリフが出てくるんですよ。最初にもね、敵は私を苦しめようとしています、早く死んでその名も消え失せるがよい、そんなことまで言ってると。ひどいですね。ダビデ王ですよ。イスラエルという国を、小さな弱い国であった、ね、周りの国々から攻め立てられてゴリアテ一人で潰されそうになったあの国をですね、勇猛果敢に、他の国々に攻めていってですね、もう、まあ、世界帝国とはちょっと大げさですけれども、当時の地中海世界においてはね、もう並ぶことのない大国にした、息子ソロモンの時には世界中からの人が、水着物を持ってやってくるような、そのダビデであっても、もう高齢になって弱ってしまったら周りの人がこんなこと言ってる、かわいそうですね。です、特にその最後ですよ。私の信頼していた仲間、私のパンを食べる者が私を威張って、私を足下にすると。信頼してた、まあ、ダビデの腹心というか、で当時王様は、命を狙われます、もういろんな毒を盛られたりね、一緒にで食事する時って一番無防備になるので、危ないんですよ。だから誰彼とでも食事をするわけじゃないんです。本当に信頼できる人でなければ食事はしなかったんです。ダビデもごくごく限られた心の許せる人と一緒に食事をしたと思います。そういう人たちとは一緒にパンを食べて、同じ ものに浸して食べたんだと思うんですね。でもその信頼していた仲間が、あるいは部下が私を裏切る、威張って私を足蹴にしてるんだと、そう言ってダビデは嘆いてるんです。これはダビデの嘆きの言葉なんです。決してこの将来メシアが弟子に裏切られるだろうみたいなことを予言した言葉じゃないんです。ダビデのぼやきですよ、これ。もうつぶやきですよ。神様、私も哀れなもんですよと、ね、かつては石投げ一発でゴリアテ倒した私がもう年を取って、みんなからはひどいことを言われて、それでも何もできない、私の一番信頼していたものも私の前で堂々と威張ってる、こんなことがあっていいんですかって言ってですね、ぼやいてるとか嘆いてる、自分のつらい思いをまあ吐露してるわけですね。その言葉をイエス・キリストは引用してるわけです。最後の晩餐の席でそれを引用して、自分も自分の弟子であるユダに裏切られるんだっていう、その思いをここで語ってらっしゃるんです。なんでイエス様はこのダビデの言葉をここであえて引用されたんだろうか、考えてみるとですね、これ引用しなくても全然問題ないとこなんです。引用する必要ないとこなんです。私の弟子のうちに誰かが私を裏切ろうとしている、みんなが、いや私じゃないでしょうねみたいなこと言って、その中でユダが私じゃないでしょうってお前だよと、それで終わりですよ。わざわざここでダビデの言葉を引用してらっしゃる、ここに聖書を読む面白さがあるんです。っていうか普通これ読んでも全然面白くないとこです、だからっていう、ありますね先生みたいな。でもなぜイエス様がここでこの言葉を引用したのかっていうことを今日は考えていただきたいです。ダビデの単なる嘆きなんです、これは。でも年を取って苦しんでいる、病床に伏しているダビデが自分の部下、信頼していたものに裏切られて、神様ひどい目に遭ってますよって言ったその言葉をイエス様がここで引用している。それは明確な理由は聖書のどこにも書いてませんけれども、おそらくイエス様はこのダビデの言葉をご存知でね、そしてもちろん受肉される前、人となられる前、神であられたわけですから、このダビデの祈りも聞いておられて、そしてそのダビデのつらい思いをご存知であった。で、自分も同じようにこの信頼していたものに裏切られるということを味わっているよと、実はこれはダビデに言ってらっしゃるような気がするんです。ダビデ、1000年の時を経てますけれども、ダビデ、お前もつらかっただろうねと、でも私もあなたと同じように私の大切な弟子に裏切られてるんだよ。さらに言えば、私はあなたの思いを分かるよっていう思いでこの言葉を引用されたんじゃないかなと思います。でヘブライの言葉ですけれども、ヘブライの信徒の手紙の、ヘブライの手紙に、それでイエスは神の御前において憐れみ深い忠実な大祭司となって、民の罪を償うために全ての点で兄弟たちと同じようにならねばならなかったのです。事実ご自身試練を受けて苦しまれたからこそ、試練を受けている人たちを助けることがおできになるのでした。イエス・キリストはただ人となられて十字架にかかって私たちの罪を背負われて死んだっていうだけではありません。なぜ人となったかというと、 私たちと同じ苦しみを味わうためだと書いてあるんです。人間として私たちが味わうさまざまな苦しみをイエス様も同じように味わって、私もあなたの思いが分かるよっていうことを言うためにこの地上の生涯を歩まれたということです。とするとやはり先ほどの言葉もですね、実は裏切られるのはダビデだけじゃありません。私たちは皆大切な人に裏切られる、あるいは裏切ってしまうという経験を持って、でもその時に深く傷ついてしまう。それに対してイエス様は、私も同じように裏切られている、あなたとあなたの痛みは分かるよというためにですね、この詩篇の言葉を引用し、イスカリオテのユダの裏切りに甘んじられたんじゃないかなということです。で、まあ、この後後日なんですけれども、ユダはどうなったかと、やったイエス様を売り渡して銀貨30枚もらって万々歳、これでパッと遊びに行こうというわけではありません。ご存知のようにここに一応読みますけれども、その頃イエスを裏切ったユダはイエスに有罪の判決が下ったのを知って後悔し、銀貨30枚を祭司長たちや長老たちに返そうとして、私は罪のない人の血を売り渡し罪を犯しましたと言った。しかし彼らは、我々の知ったことではない、お前の問題だと言った。そこでユダは銀貨を神殿に投げ込んで立ち去り、首を吊って死んだ。祭司長たちは銀貨を拾い上げて、これは血の代価だから神殿の収入にするわけにはいかないと言い、相談の上その金で陶器職人の畑を買い、外国人の墓地にすることにした。このためこの畑は今日まで血の畑と言われている。こうして預言者エレミアを通して言われていたことが実現した。イエス様を接吻によって裏切った、そして闇の中を祭司長や律法学者に連れて行かれる。でその時までユダは、これで銀貨30枚もらって、しめしめと思っていたでしょう。ところがそのイエス様があれよあれよという間に、裁判にかけられて十字架に貼り付けになるということが決まってしまうわけですね。でもし彼がそこまで想定していたとするならば、それが決まった時点で金を返して自殺するということはないはずですよね。で彼はイエス様の弟子ですから、目の前で多くの人が癒されたり、死人がよみがえったり、あるいは湖の上を歩いたり、5つのパンと2匹の魚で大勢の人がお腹いっぱいになったり、もう数限りない奇跡を見てきているとすれば、まあ、仮に、祭司長に捕まえられたとしても、ね、そもそもそして何の罪もない人ですから、こう言ってますよ彼がね、私は罪のない人の血を売り渡したと言います。でこれは彼の証言なんですよ。罪のない人だと、彼一番そばで見てた弟子として、だから彼は罪のない人だから、まさか裁かれる、それこそ十字架につけて殺されるなんてことは絶対ないと思ってたんです。それなのに十字架に貼り付けになってしまった。そもそもは銀貨30枚に目がくらんで裏切りを始めてしまったんですね。だからやっぱり彼は金に目がなかったんでしょう。大した額じゃないんですけれども、でも誤算があったんですね。祭司長たちに売り渡してもまさか十字架にかけられるとは思っていなかった。だからイエス様が十字架につけられると聞いたときに金を、まあ、返すというかね、受け取らなかったから神殿に投げて、そして彼は外に出てイエス・キリストより先に死ぬんですよ。まさにこれは死んでお詫びをしている。死を裏切るというのはあってはならないことだけれども、彼はやはり明らかに悔い改めている、後悔してますね、罪を犯しました、そして死んでお詫びをした。 ユダがイエス様を裏切ったのは、まあ言ってみればほんの出来心で、その後自分の思わぬ方向に展開をして大きな大きな後悔をして死んでいくわけです。でもイエス・キリストは実は彼のためにも十字架にかかって死んでます。父よ彼らをお許しください、自分が何をしているのか知らないのです、この有名な言葉はユダにも向けられているはずなんですね。ユダはまさに自分が何をしているのか分からなかった。こんな大きなことになるとは思わなかった。でもその彼のためにもイエス・キリストは祈り、そして彼の罪を背負って十字架で亡くなられている。まあ、ここまで言うとちょっと言い過ぎかもしれませんけれども、イエス様はこの裏切った側の良心の呵責というか、ユダの痛みというものも引き受けてくださったんじゃないかなというふうにも思います。まあ、若干私ユダ B 期かもしれませんが、あんなやつ地獄に行けばいいのにとかとは思えないですね。というのはやはり彼がそのもともとイエス・キリストを憎んでいて、どうやったら殺そうかと思って売り渡したわけではないんですね。本当に小銭のために、そしておそらくそうはならないだろうという読みのもとにやってしまった。でも人間の罪っていうのはおそらくそうほとんどそういうことじゃないかと思うんです。本当に、もう悪意の塊で、罪を犯すということではなくて、この程度のことならっていうようなね、いわゆる出来心っていうか、それが本当に大きなことになってしまう、それが人間の弱さじゃないでしょうかね。そう思うとやはりキリストはユダのことに対して、あの最後の晩餐の時にね、人の子を裏切る者は不幸だ、生まれなかった方がその者のために良かったって言ってですね、彼は憐れた言葉の意味も分かるような気がしますね。今日はイスカリオテのユダの裏切りのお話だったんですけれども、まあ、やはりこのちょっと戻りますが、イエス様がこの詩編のダビデの言葉を引用された理由は、ダビデの小さなぼやきのような祈りだけれども、それを神様はご存知であって、そしてそれをイエス様が弟子に裏切られるという形でその苦しみを共感して拾われたんだと。だから私たちのどんなつぶやきも祈りも嘆きも神様の前には全て聞き届けられていて、そして神様はその痛みに対して最高の形で答えをくださる方なんだということをですね、この出来事の中で私は受け取っております。お祈りしましょう。天のお父様、どうぞ皆を心から賛美をいたします。イエス様の弟子でありながら死を裏切ったイスカリオテユダ、はした金で死を裏切るという実に愚かなことをいたしましたけれども、その結末の大きさに彼は驚きとともにまた深く後悔をし、最後には自分の命を絶ってしまった。神様、あなたはその裏切られる方の思いも、また裏切ってしまった呵責もご存知であり、それらをすべてただ人間の弱さであるとして、父よ彼らをお許しくださいと引き受けて許してくださっておりますから感謝いたします。だからこそ私たちは生きていかれます。私たちも同じように失敗をするかもしれない、つまらない一言で誰かの命を奪ってしまうかもしれない、そのようなものでありますけれども、どうぞ主をお許しをください。そしてあなたは私たちの思いに常に寄り添っておられる方であるということを覚えて、 感謝を持って歩むことができるように、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アメン。